沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、6月も終わって7月になる頃に収録してるんですよね、いつもね。もう最近はもうね、冬に夏なのに冬なっつっていや、あのね、ほんともうさあ、そんな 何気ない毎日の中でもですね、実は先月の番組ではね、私の大好きな先輩が亡くなったという話をした矢先なんですけど、実はまた本当はね、また後輩が亡くなってしまってですね、もうちょっと先に曲を聴いてもらってね、行こうかなと思うんですが、まあ、ニューターウナーというバンドでね、私の出しましたコンピクラップハンズの1、2だって2の方に、一番最後に入ってますニュータウナーというバンドがありますが、ギターが2人おりまして、そのうちの片割れ、バイブ5こと日賀聡がですね、もともとちょっと病気持ってはいたらしいんですけども、まあ、残念なことに、5月に心筋梗塞で倒れて1ヶ月ぐらい意識が不明のまま、6月の6日に亡くなったということでね、まあやっぱりバンドマンなんで6月9日ロックの日にね、お別れをしたということなんですけど、まあやっぱり人と別れるのはやっぱり辛いね。年を重ねてくると、まあ、その確率も上がってくるし、それなりにこうなんていうか覚悟もついてくるというか感じはあるけど、やっぱどうしてもそれは一人一人違う人生だし、違う関係だし、ショックもそれぞれに違うしっていうことがあってね、やっぱね、辛いのは何とも比べられないなと思いますが、まあでも一緒に仕事ができたっていうか、こうやって一緒に音楽をできたことをね、感謝して、そして音楽の中では彼はずっと生きてるわけですからね、届けたいと思います。ニュータウナーのクラップハンズ2に参加している楽曲、人の口にとは立てられぬ。
始まるゴシップ冷めやらぬ、またそれ見たやからだから大変マネア、あることないことどこまではめる、俺は罰グッバドワード迷わず、悪い方向へゴーゴーする行動なく着せる、ロマンスなやつ意味合いは無視、これよ意外ともなくグッだとは簡単に真実曲げれる隣人ワンビクセイウィッグレスなしまず振り払う疑惑心が通った点検 That's what time talking about よ、まずはに入る、もう言わせず人の口にとは立てられぬなんて、 What the matter with you? Stay focused, もうかす無理なし口にとは立てられる、はい、Now what's your name? 他人に干渉鼻が咲かないバカ話、どいつもこいつも口軽ピーポーうんざりする信用する気も口止めあれこれ悩む俺もう手遅れ遅かれ早かれ喋ったからにはまたなオフレコ噂話して飛ばしバレてバレて全部バラされてあることないことまで流されてもうゴリゴリ一人落ち込みただほとぼり待つのみ後悔は先に立たない人も口にとは立てられない、
騒げほら手上げハンズアップ、ガッパーハンズアップ。
り構わず手を叩け、このクールなビーツに任せ、最後にもう一度アマゲン。
バニーに干渉、花が咲かないバカバナイ、まず私で始まる私だ、趣味がこれだけのバカバカ、
はい、聞いてもらっておりますのはクラップハンズ2というね、2003年にユニバーサル J から出させていただいたクラップハンズのコンピの最後に入っておりますニュータウナーの人の口にとは立てられぬでした。ギターのバイブ5こと日川が亡くなってしまいましたけれども、音楽は永遠に続きます。彼にね届けられるようないい音楽がまたとあと生み出されていくことを、でまあご存じない方はいらっしゃらないと思いますけど、このボーカルが今あのダンスの方で活躍している粒マスタード足峰さんですね。はい、ニュータウナーのバンド時代から変な動きしてましたけどね、あれがまさか仕事になるとは思わなかったんですけどね。イラストレーターとしてもね、なんかそのバンド時代はね結構ね趣味の範囲で描いてたのが今それが仕事になってきてますからね。あのこれを聞いているあの道を踏み外しそうな学生の皆さん、あのぜひですね、人生っていうのはどんなところに転がっていくかわからないので何も踏み外したと思わなくていいと思いますよ。私なんかね、琉球大学卒業っていう肩書きを一度も使ったことないですもん。学歴書いたことがないみたいな。ね、どころかみたいなさ、そういう世界もありますからね。まあ何かしら、あの、転がってみた方が面白い時もありますからね。はい。人生は一度しかありませんので大事に行きましょうねという話と。ね、その中で転がっても挫折しても、私この前実はね高校の先生方の前で講演会をしてきたんですけど、あの挫折した人の方が、人の痛みが分かる人の方が次に傷ついてる人に手を差し伸べられるから、傷ついたり挫折した人ほど死なないで生き延びて、で死にそうな人を救ってあげてくださいという話を力説してきました。まあそんなとんな私でもやっぱりね音楽に支えられてきたのでなんとか生きてきましたけどね。もうなんかだから少しでも私とか私の周りのミュージシャンたちが誰かの力になればいいなといつも思っています。という中でですよ、まあその6月6日には実はまあその彼がその日に亡くなるとはね誰も分かってないわけですからね、私ライブ見に行ってたんですね。その人たちの曲をまた聞いてもらいたいと思いますけども、今度紹介するのはそのライブので見てきた人たちなんですけど、実はねもうこの人たちもまたすごい久しぶりなんですけど、久しぶりな気はしてないんですけど、すごいいい出会い方をしていて面白くてですね、その辺から話していきたいなと思うんですけど、最初出会ったのは実は2008年だな。2008年に、ノーニュークスモアハーツっていう、要は、核とか原子力をやめて、もっとこう、心でつながろうよっていう、生き方を探そうよみたいなイベントが、上野水上音楽堂っていうね、東京のイベントができるスペースで行われてね。で、それは、核の問題についての、に取り組んでる核原発の周辺だったり、6カ所、要は青森の6カ所村の問題に取り組んでる人だったり、そのまあ原発は日本全国沖縄以外どこにでもあって、でそれに取り組んでる人たちが集まってってことだったので、でもその時につながってた沖縄の問題を喋ってる健吾って人がいるっていうことを知ってる友達がそのイベントに関わっていて、で健吾沖縄のブース出しに来ないかって言われて、いやブース出しに行くために飛行機代を出していくのはちょっときついなと言って、東京にいる友達を紹介するから、その友達に沖縄のブース出してもらったらどうかって言ったら、いやぜひ健吾にはその喋りで出てほしいんだよねみたいになって、その過去のイベントだからなかなか喋る枠はちょっと難しい、そのメインのステージは難しいっていう話だったんだけど、でも結局その時にファンキストというねバンドがまた出ていて、でファンキストに頼んで、私ちょっとねじゃあ沖縄のことを発表しに行くのに外のしゃべり場っていうステージでしゃべるんだけど、メインステージで言わなかったら本当にただ来て、まあその何人かの人にしゃべって帰るだけのために飛行機乗っていくっていうのは非常にもったいない、どうせ行くならたくさんの人にしゃべりたいからっていうことで、まあ、ステージから PR したいって言ったらファンキストは快く OK してくれて、彼らの「雨の日の秋」っていう曲の2番に私が勝手に歌詞を書いて、マッシュアップさせてもらって、 今最近はライブでも Two of Us っていう曲に、まあ、コード進行が似てるのでマッシュアップして、あの英語 の, あの Two of Us を歌いながら自分の歌詞を入れて、何千年も何万年もつながってきたこの命のヒストリー、これから子供たちにつながっていく永遠のストーリー、長い歴史の中で人は間違うこともある、何度でも立ち止まることを恐れないで、春も夏も秋も冬もいつもあなたを感じていたい、花も風も鳥も花も風も鳥も月もあなたもあるがままでっていう歌詞を入れたんですよ。でそれを、まあ、今とても気に入って歌ってるんですけど、まあ、そのイベントがあって、そのイベント出たおかげで、高尾山というね、東京の一番、西の端っこにある山にトンネルが掘られそうになってるという問題に取り組んでいる坂田正子さんって人に出会って、でそのもうトンネル掘られちゃったんですけど、その時はまだとても美しい山で、私をその翌日にその坂田さんがと喋り場っていうところで、私と坂田さんのトークショーがあってね、もう少し前から絶対健康は坂田さんと友達になった方がいいって言われてて、でその喋り場でも本当に3人のトークショーだったのに、その間に座ってるやっちゃんって人に全く喋れなかったみたいなぐらい私らバンバン喋って、でその環境問題っていうとすごく難しそうだけど楽しくね、こういう風にやっていきたいよねとかいう話ですごく盛り上がれて、でその勢いで、じゃあ私は明日高尾さんに連れてってくださいって言って、その山に登り、森の音を聞き、愛おしく思って守りたいっていうところに行き着くっていう、その別に反対運動がどうこうじゃなくて、ただ森に行って好きになって、だから守りたいと思う人たちと気持ちを共有するっていうことをした。ただその次の年に2009年3月にこの坂田さんが中心となって、バカでもできるもん環境作戦会議っていうのを同じ上野水上公園でやった時、それも呼ばれて、その時は私は中心メンバーとして入ったんですけど、その時にその高尾さんとかでとか六ヶ所とかいろんなところでライブをしていたこのラビラビっていうバンドに出会ったんですよ。でラビラビをこの、まあ、遠隔操作ですけど、このイベント3月のイベントに出るのには各地の環境問題に関わっているミュージシャンの音楽を集めて、みんなの力を集めて売り上げをイベントのカンパにしようって言って、大問題コンピっていうのを作ったんですよ。これがまたまた好評で、ジャケットは私のあ滑り台のセカンドアルバムのジャケットやってくれたハーピーがちゃんと作ってくれて、それで1000円ぐらいで8バンドぐらいの人が入ってくれて売ったんですけど、それはその曲を聴きながらその土地のことを思ったり、つながっていってくれるとか問題をしてくれるっていうことを前提として CD だったので、とても作って意義もあったし、みんな喜んでくれたし、でその時は実はラビラビ会ったことがなかったんですよ。ちゃんとそのステージで一緒にやったこともなかったし、でもそのイベントでその前に音源を集めて作ったコンピがあって出会えたっていうのがあってね、で実はあちこちでまたいろんなイベントで会ったりするようになるんですけど、その彼らが久しぶりに沖縄でライブがあったのが6月6日でした。でその時に新しい CD を持ってきていたので、2014年、あ違う違う違う、これいつだったかな、最近出た CD なんですけど、ちょっと待ってね、ラビラビの2007年から2011年の作品からセレクトされたスペシャルミックスっていうことで、つまりその私が出会った頃の音源がまとまってるということでね、これ聞いてもらいたいと思いつつ、じゃあ喋りだからかかるかなと思ってるんですけど、ちょっとねもういろんなオムニバスみたいになってて、もっとほんと世界観が広いのでしばらく聞いてもらいたいと思います。ラビラビのファーストミックスアルバム Heaven on the Ground の中から、適当なところから適当なところまで聞いてください。
Oh. ちいやいやいやいやあってんぼろのしのちいやいやい
はい、いいとこからいいとこまで聞いてもらっています。ラビラビの2014年4月に出たばっかりだのファーストミックスアルバム Heaven on the Ground の中からいいとこからいいとこまでっていうのはこうなんか20曲ぐらいねトラックが入っててね、どこからどこが切れもないし切れてもないし、なんかこう全体聞いてもらいたいのでね、ぜひ皆さんこれ買って77分一気に続けてダラダラと聞いてもらえたらいいなと思うんですけど、まあ彼らやっぱライブが行くってね、安住ちゃんというのボーカルっていうか、ボーカルというね一つのこの言葉に収めるのもなんかおかしいな感じなんですけど、なんかねこういろんなこうエフェクトとかもいっぱい駆使してね、もうなんかすごい世界観を持っててね、でかつあのパーカッションのナナとパーカッションのピコっていう2人がもうなんかね原始的な、そのほら昔って太鼓しかなかったじゃない、太鼓のリズムだけで何かいろんなことを伝え合ってたっていうのを、それをさ叩いてるうちにガンガンガンガン本当にこう上がってきてさ、テンションとか血の巡りとか良くなって、なんか本当トランスにこう入っていくみたいな感じがね、すごいいい感じなんですよ。もう本当これはね言葉で伝えづらいのがね本当に言葉の限界を感じたりするんですけど、まあそういう、ラビラビなので、でそれでねフィールドレコーディングを結構してるんですよ。あちこちに行ってその行ったところでの空気感を一緒に録音してる。で沖縄のことももちろん入っててね、本当このプロフィールにも書いてあるんですけど、年間100本を超えるライブは日本列島各地奥地をはじめアメリカ、シカゴ、カナダ、オーストラリア、タイ、韓国など世界および地球各地の祭りを更新するネイティブサウンドを響かせているということでね、まあフジロックとかにも出ててね、ライジングサンロックフェスティバルとか結構あちこちに出てるんですよね。でもなんかね今回久しぶりに見たすごい垢抜けている感じでね、なかなかキラッキラしてましたね。ぜひ皆さんライブ見れる人は見てくださいね、面白いです。最初はねよくわかんないと思ってたんですけど、もうなんかわかんなくていいやみたいな感じになってくるので、ぜひ見た方がいいと思います。はい、続きましてはですね、本当にこの6月またいろいろイベントに行ったりもしたんですけども、まずはね6月の8日実はねガールズロックって毎年やっている女性沖縄県内の女性ミュージシャンばっかり集めたイベントがあって、それも行きたかったんだけど、実は私9月に某イベントのコンペティションがあって、そのコンピに応募するためにサケロックを呼びたいなと思って、サケロックのドラムの大地くんっていう子が友達だったので連絡をしたら、まあサケロックはちょっと今年いっぱい無理だろうっていう話で、そしたら俺来月沖縄行くよって言ったから、なんでって言ったら真心ブラザーズのドラムでって言ったら、あそうなんだって、もうこの子はそのサケロックのメンバーである時も私はそのケンコさんお久しぶりですって言われて、え誰みたいな最初そしたらその前にポページャンっていうバンドのドラムとして会っていたので、私この顔見たことあると思ってたけど、もうピントは来なかったの、あー本当だと思って、なんかそんなねもう10年以上前ぐらいから分かる子が今度は真心ブラザーズのドラマーとして来るよと言って、で真心ブラザーズは背景ジョン・レノンとか、まあ何曲かは知ってはいたし、かっこいいバンドだなと思ってたけど、じゃあ自分でこうねわざわざなんかチケットを買って見に行くほどファンじゃないしみたいな感じだったんだけど、まあ大地が来るならじゃあチケット買ってでも行こうかなって、ちょっと4500円と思うけど、まあでも友達をね、内地から来る友達を見れる機会ってそうないから、まあお金の値段の問題じゃないなと思って行こうと思って。で行ったところですね、相当面白かったんですわ、真心ブラザーズ。もうデフォンですぐ CD、なんかベスト版みたいなのがあったから、それも買って。まあ、なんか緩くも激しくも、鋭くもまろやかにも、面白くも厳しくもみたいな、もう本当いろんな面を持ち合わせてるバンドで、とっても面白かったです。もう、ますます好きになるので、今度はね、ますます、みんなに広めていきたいなと思っておりますが。まあ、そういう、だから、なんちゅうの？別に、今後この子が売れていくだろうとか、そういう横島なモチベーション全くなく付き合ってきた子たちが、こう、今度は私にまたこういう音楽を出会わせてくれるっていうのは本当嬉しいなと思いました。で、 その次6月22日にはウクレレビーチパーリーというねイベント4回目になりますが、私も 2回目の時から出させてもらってるので3年連続になるんですけど、このウクレレビーチパーリーでもまた岩尾さんとかね松井さんとかね本当にウクレレの大先輩たちと同じように出演させていただいたのが本当にありがたいし、まあちょっとねもっとウクレレ上手になりたいなと思って CD を2枚買ってきました。けれどもまあちょっと著作権の問題でここでは書けませんけれどもね、宣伝だけしとこう。岩尾さんのウクレレヘブンスローライフスローミュージックっていうね CD、 これね全21曲入っててねすごい練習になりそうなの。それからですね松井さんスイートホリワイアンズっていうバンドのね、マジックウクレレワルツっていう CD を買いました。これねちょっと今からもう少し練習しますんでね、まあ、滑り台雰囲気だけ雰囲気と MC で売ってるっていう噂がありましたけども少しはねウクレレバンドなんだなっていうところをちょっとこれから伸ばしていきたいななと思っております。はい、でそのウクレレビーチパーリーもそうやってね、まあ、続けて4年目にはなりますけど、やっぱジョニーさんっていう人はそのかつてハートビーツ時代からね本当にいろんな音楽でいろんな人にたくさんの影響を与えてきたし、まあもちろん彼もたくさんの影響を受けてきたから吸収して放出しているっていう感じだと思うけど、やっぱね素晴らしい先輩ミュージシャンがいて、こんな面白くてね、懐の深い兄貴がいてですね、本当にいっぱい学ばせてもらってるんですけど、ね、その次の週に実はグルーヴで歌の日前夜祭っていうのをやってきたんですが、今年はグルーヴ歌の日という名前に変えて前夜祭がまたメインの方でもやってるようになったのでややこしいということで、こちらはじゃあもう自分たちなり の歌の日をやろうということでグルーヴ歌の日として今年やったんですけど、実はこちらの方でビギン のメンバーのジュニアが出るということでだったんですけど、なのでちょっとここでは実はそのジョニーさんの息子も出そうみたいな、で私たちの友達ミュージシャンでグループでもライブやっている、UK さんっていう人がいて、山田裕貴さんっていう方の娘さんも歌うということで、じゃあもうジュニアを揃えてやろうかとかって言ってたのですが、それはちょっと実はいろんな意味があって、この歌の日っていうのをビギンが始めたのは2001年なんですけど、私たちが歌の日前夜祭っていうのを勝手に始めたのが2004年で、この時も実は私音楽やめようかと2003年に思って、もう本当に心が病んで、もうどんな音楽も聴けなくなって、もう誰にも会いたくなくなって引きこもったんですね3ヶ月ぐらい。でそんな時代を超えて滑り台っていうのを2004年から始めた年に、偶然この向井里当たると山本龍太という2人が自分たちなりの歌の日っていうのはやらないかって言って始めたのが歌の日前夜祭っていうのがあって、そのおかげもあって私は私には音楽があったし、音楽を通じた友達がいたし、音楽を通じた先輩がいたし、たくさん音楽に守られてきたんだ、何も恩返しもしきれてないうちに何を折れとるんだろう私って、もう少し頑張ろうよって少し思えて、また立ち上がれたのがこの歌の日っていうのがあったので、まあそこに今度このジュニアたちが出るっていうのはとても感慨深くて、10年か経ってね次の世代にどうやってバトンを渡していくんだろうと思ってたのね。ビギンがじゃあ例えば50歳60歳70歳80歳になってさ、なんかすごい民謡の先輩たちみたいにねおじいになっても音楽やっててたとしても、やっぱり若い子たちが自分たちなりの歌の日をつないでてくれたらいいなってやっぱ思うので、だからなんかすごいなんか感慨深くて、こうなんか本当に次世代に本当にハンドトゥハンドで渡せる日が来るなんてと思って、すごく感慨深かったんですよ。でそのグルーヴ歌の日にはまあ、その事前の告知にそのビギンのメンバーの子供が出るよみたいな感じの触れ込みにあんましたくないねっていうことで伏せてたんだが、逆にこれは言わなきゃいけないなと思うぐらい、そのこのイベントの中で歌の日についてその某メンバーの某息子が語った言葉が全然親の受け売りじゃなくて、中学生なんですけど本当に彼なりの6月23日という日を消化して、そして6月24日が歌の日になったいきさつを自分なりに消化してした言葉を発してたのが本当に感動だし涙出て、それを言うにはやっぱりお父さんの子だからこうなんだねではないよって言うためにはお父さんの子ですよって本当は言いたいところがすごく今まだ言葉にできなくてすごい葛藤があるので、そのうちブログにちゃんと書きたいなと思ってますので、もしよかったらそのいつ上がるかわからないブログを楽しみにしといてください。まあでも私にとってはすごくこの感慨深い6月でした。友達がね、自分より若い友達が亡くなったりね、でも音楽でみんなつながってて、そして今度は次世代にこうやってつないでいけるっていうことをすごくぐるぐると なんか喜んだり悲しんだりしながら人生は続いていくんだなと思いました。というところで、せっかくなのでね、この曲を聴いてもらいたいなと思うんですが、ジョニーさんの息子ユイチがですね、バンドを組んでいて、ブンバというね、これまた私、沖国大のロッククラブにいたことがあるので、まあ、言ったら後輩に当たるんですが、実はジョニーさんも昔の沖国ロックの、昔部長を経験したことがあるとか、ないとか、で、部長を経験すると留年するとかしないとか。で、実はそのジョニーさんがもう力入れてね、親バカじゃなくて、本当になんかプロデューサーとミュージシャンという立場でもそうだし、でも親バカ全然いいじゃないですか、やっぱね。だって誰がバカすんだよ、じゃあ他にっていうことで。で、それでできました CD がですね、いや、すごくね、別に、親の七光とかって全然なく、普通に私このバンドを帰国の学園祭で見て、お、いいバンドよしって普通に思ったので、だから別にジョニーさんがプロデュースだからどうこうっていうことでもないし、でもジョニーさんがプロデュースっていうのを出さないとか隠すという必要は全くないので、どんどん大きな声で、何でも使える方法は何でも使ってたくさんの人に聞いてもらえたらいいなと思うので、お伝えしたいと思います。ジョニー・ギノワンさんがプロデュースで関わっているそのジョニー・ギノワンの息子ユイチのバンドでありますブンバ、5曲入りの Future Never Knows というアルバム、違うミニアルバムねが出ましたが、その中からこの曲聞いてください。フロンティア。ジョニー・ギノワの息子ユイチのバンドブンバの、新しく出ました5曲入り Future Never Knows の中からフロンティアでした。 はい、もうなんか喋りすぎて終わりらしいんですけども7月の、8日9日で先ほど歌の日前夜祭っていうのをやった山本龍太っていう話をしたんですけど、山本龍太がまた久しぶりにライブ行きます。7月の8日は首里のアルテ、それで7月の9日は小座のケミプレイヤーズカフェの方で私と一緒にライブしますんでね、ぜひチェックしてください。それから7月の5、6でファンキストがね、ヒューマンステージでやるそうですし、それからその翌週はピースフルラブロックフェスティバルもあります。本当に盛りだくさんいろんなイベントありますんでね、ぜひたくさん音楽を短い人生楽しんでいきましょうね。本当に命を大事に、生きれるうちは生きていきましょうね、大事に。はい、ありがとうございました。よかったらツイッターとかブログとかあちこちいろいろ書いてるんで見てください。お相手はケイエンに子供の子健康でした。バイバイキン、生きろ。夜空を舞うシャボン玉は流れ星みたいに、キラキラと心の中の五線距離感も好き、この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す。この瞬間が好き、あの頃と変わらぬ朝のリズム、ご飯が炊けたよおこげのいい匂い、古くて新しい歌が聞こえる、風に乗る三日月たちは黒い翼も見下ろして、微妙な距離感も好き、この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す。